リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
毎度毎度夏休み脳みそいっぱいのバヤです。
何が一番脳みそのキャパを占めてるの？お父さんのご飯。
もう、まあ、そう、お父さんのご飯と、あと、子供たちをもう見ないことにして、もう、イライラ、イライラ、すごくイライラ。もうしんどすぎるね。マジしんどい。
まあ、夏休みはしんどいね。
そう、はい、夏休みはね、何かと、やっぱり忙しいものですが、さて、私は今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、7月が終わったとこなんだけど、7月は怒涛の SG のコンサル期間でした。ね、140人ものコンサルを、リサちゃんとバヤちゃんが一気にやったわけなのですが、本当にお疲れ様でした。
疲れた。
私はあんまり疲れてないよ。その点に関しては疲れてない。子供には疲れてる。はい。
ね、で、そんなこんなで本当に140人の話をリサちゃんとバヤちゃんが聞いてきたわけなんだけれども、その中でもう今回多かった悩みや相談について今日は早速まとめていきたいと思います。いつも通り、前半と後半に分けてお送りする予定なのですが、この前半ではザ・おうち英語に関する悩みを紹介していきたいなと思います。さあ、では早速、お悩みその1。じゃじゃん。モチベがキープできない。これはそうだよね。親のモチベキープって結構ほんと大変で、悩む人多いんだね。
もうめちゃくちゃ多いね、これはね。でもまあ基本的に、みんなさ、モチベが下がっているのは良くない状態っていう前提だから、モチベがないんですけどどうしましょうみたいなことを相談をするわけね。でも、私たちとしては、モチベがなくなることが前提だから、あ、ようやくそこのステージに進んだのね、おめでとうみたいな感覚があって、モチベが高い時は勝手に頑張るから、それはそれでよく、いい、それでいいのよ。でも、そのモチベが低くなる時は確実に来るし、そこからがスタートみたいな気持ちでいれば楽なんじゃないかなと、個人的には思ってます。
うん。おうち英語をやり始めの時ってもうモチベーションに溢れてるわけやん。で、そういうモチベーションが煮えたぎってる時って逆に私は危険なんじゃないかなと思ってて。で、モチベがない時にやれてることを続けることが結構こううまく回るコツだと思うのよ。で、長い年月をかけないといけないから、みんなそれぞれの過程でゆるーくコツコツ続けられる方法を見つけて、こう、淡々と取り組んでいくのが、もう、おうち英語のポイントと違うかなって、私は思ってる。
うん。まあ、盛り上がってる時にね、いろんな話をしたりとか、いろんな、教材試してみたりとか、そういうのをわちゃわちゃするのもすごい楽しいし、それがね、いいとこだから、それも十分楽しんでほしいけど、まあ、長い目で見たら、モチベがなくなった後も、すごく長いし、そこが大事だから、ゆるくやっても全然大丈夫、みたいな感じかな。
会員さんにもいろいろコンサルの感想をもらってるんだけど、モチベ低下してから勝負ってのが心に染みたわ。ここからどれだけ続けられるかが分かれ道なんやろうねっていう声もあったよ。
本当にモチベが下がってからね、どれだけ続けられるかよね。
本当にそう思う。
うん。なので長い目でゆっくり焦らずやっていけばいいんじゃないかなと思います。
はい。では、お悩みその2に行きたいと思います。お悩みその3、その2、じゃじゃん。かけ流しする時間がない。もうこれはね、永遠の悩みだよね。
そうね。多いね。まあでも、かけ流しはもちろんできることに越したことはないんだけれども、時間がないものはないで仕方がないし、その中でなるべく時間を取れるように工夫することとか、かけ流ししたものをインプットを濃くするっていう取り組みとかは、頑張ったらいいと思うし、あとはできる時間だけ取り組んで、いい意味でそれ以上は諦めるっていうことも大事かなと思います。
まずさ、時間って誰でも平等に1日24時間っていう中で過ごしてて、で、その中で共働き世帯もあり、世の中の小学生、中学生、高校生たちもさ、もう部活とか塾でさ、本当に時間がないわけよ。で、 パパママたちはさ、もう白目向きながらさ、毎日過ごしてて、で、その中に、こう、英語の書き流しもって考えてるのが、まあ、そもそもすごいと思うねんな。
そうよね。
うん。で、その中で、どこかにねじ込む隙があるかとか、もう短くてもいいから集中して、濃く聞く時間を取るのかとか、そういうのをいろいろ一緒に考えていく中で、こう、見えることもあるかなって思ってる。
かけ流しに関しては、なぜかけ流しができていないか、理由を探るということも考えられてなかったから、新たな視点をもらえたよという、会員さんの感想があったよ。こう、もうできないできないってね、落ち込むわけじゃなくて、じゃあどうしたらいいかとかね、そういうのを第三者の視点で見てもらえるのはね、コンサルで本当にありがたい気がするよね。
うん、多分この感想を書いた人は、その時間がないっていうよりかは、まあ子供があんまり聞いてくれない。だから、かけ流しをするモチベも下がっちゃって、なかなかできないっていうのが、だから時間がないだけの理由じゃないんだけれども、やっぱりなんでできないのかな、そのどこでどうやってできるかなっていう工夫と理由を深掘りして対策法を考えるっていうのは大事やね。
子供ちゃんの性格とかさ、もちろんその親御さんの性格も、もういろんな要素がもうそれぞれ、もうそのいろいろその家庭家庭であるからさ、かけ流ししてねっていうのは簡単だよ。でもやっぱり、そうじゃないよねっていう。
なんかかけ流し何時間すればいいみたいなさ、こうあるじゃない。やっぱり具体的な数字を出したら、それが物理的にできない人とかはどうすればいいのって思うよね。
私もほら、かけ流し、音源のかけ流しがすごく苦手で、ほぼほぼやってないんだけど、うん、ね、やっぱこう、うん、やりましょうってなると辛いから、そういうのをね、大丈夫だよって言ってもらえると、ほんと心強いよね。うん、ではでは、次の悩みに行ってみたいと思います。お悩み、その3。じゃじゃん、旦那。旦那さん関係での悩みもなかなか多いみたいで、もちろんね、旦那さんしたりやってるご家庭だったりとか、しっかりとサポートしてくれる旦那さんもいらっしゃるとは思うんだけど、まあ旦那が日本語のテレビを入れてくるとか、旦那がスマホを見せるとか、旦那がかけ流しを嫌がるという悩みもかなりたくさんあったみたいです。
これは今年に限ったことじゃないけど、まあめちゃくちゃ多いですね。うん、子供もいろいろいるし、ママもいろんな人がいるし、でもそれと同じように旦那さんも本当にいろんな人がいてて、まあ SG 自体はママ主体のおうち英語してる人が多いけれども、それでもやっぱり夫婦で一緒にコンサル受ける人もいるし、旦那さんだけで受けたっていうかなりレアな感じなんだけども、そういう人もいる。で、旦那さんにこう、伝えれば心よく協力してくれるパターンもあるし、協力はするけど小言つきみたいなことパターンもあるし、何もしないけれども口出しもしないよってこうあるいい意味で放置してくれるパターンもあれば、何もしないのに口出しはするみたいなパターンもあって、いろいろある。なんかそれを見てると、まあ家事とかの協力関係についても同じことが言えるかなと思うね。あと、その協力的かどうかもそうなんだけど、予算の紐を旦那さんが握っているかどうかも結構大きなポイントで、自由に使えるお金が割とあるよっていう人もいれば、旦那さんに毎回お伺い立たないとダメな人もいるし、なんならこう SG の会費だって自分の小遣いでこっそり出してて、入会してることは旦那さんには内緒にしてますっていう人もいるよね。うん。だから本当いろんな状況の人がいるから、こう、まあ、自分はこうやってうまくできたからこうやったらいいよっていう人も、もしかしたら旦那さんがすごく協力的だったからできる方法だったかもしれないし、まあ、予算にあまり制限がないからできたっていう確率、方法かもしれないし、やっぱり確立された固定のやり方っていうのは全員に通用するわけじゃないし、それぞれに合わせたアドバイスが必須だなっていうのをコンサルをずっとしてきてすごく痛感することですね。
そう、みんなの話もそうなんだけど、いや、うち自身もさ、20年ぐらいおうち英語やってきてさ、本当に旦那さんっていう存在はもうおうち英語をする上で、だいぶやりやすさを左右するポイントだと、もう思ってる、日々思ってるのよね。で、まあ本当に、すっごいおうちは難しいポイントだったから、話聞いてて首がもげるぐらいうなずいてんの、いつも。共感しかない。
でもそれがいいとこよね。バヤちゃんの旦那さんほどなかなかこうアンチな感じでハードルを高くしてくれる 旦那さんはいないから、なんか多分同じアドバイスをしても私が言ったところで、でもあなただからできるんじゃんって思われちゃう。うちは何もこうあんまりこう旦那に関するハードルがないから。でもバヤちゃんがここはすればいいんじゃないってところを見る、を聞くと、なんかバヤちゃんの旦那さんみたいなハードルがあってもできたんだ。じゃあ私にもできるかもってやっぱり思える部分がものすごく大きいなって思うから。
やっぱりこう、しょうがない。あの、いい人を見れば、羨ましい人を見れば、もう上はいっぱいいるわけよ。でも、ゼロじゃないっていうところを目指そう。で、好きがあったらやろうみたいな気持ちでいると、ずっと続けられる。
あやちゃんの話を聞くと、本当心強いというか、共感、ね、その旦那さんに関してはすごく共感してもらえたりとか、ああ、ばやちゃんこんなに頑張ってるんだから、頑張ろうかなっていうすごい気持ちになったりもするよね。
同居で旦那がややこしいってなかなかいないよね。
それでもやってきたんだからね。
ではでは、お悩みその4に行ってみたいと思います。お悩みその4、じゃじゃん！ SNS を見て焦る。これね、あの、SG に入ってから焦らなくなったようなって会員さんも結構多いと思うんだけど、やっぱそれでもその時の気分とかによってもさ、揺さぶられちゃう時ってあるよね。
SNS は切り取られたもうごくごく一部の部分しか見えないのはもちろんなんだけど、幅広く情報を見ているつもりで、実はその人自身のフィルターがかかってて、気になるものだけがこう浮き上がって見えるものだと思うのね。で、さらにその時のその人のこう状況とか焦りとか不安とかによって、同じ情報を見てても受け取り方が変わってくる。なんかそういうところが SNS の怖いところというか癖物だなって思ってて、ね、会員さんのことを思うと、なんかこういう発信は避けてほしいなって思うのも、まあ正直 SNS 見てるとあるんだけど、まあそれぞれが自由に発信することも大事だし、それをなくすってことはできないよね。うん、だから会員さん自身が必要な、自分自身に必要な情報は上手にゲットしつつ、不安を煽ったりとか焦ったりするような発信には振り回されずに、取捨選択をしっかりして、こう自分を自衛する、自衛できるように、こう SG 自体が会員さん全体をプロテクトするフィルターになるっていうこともすごい大事やなと思ってるし、会員さん自身が自分のガード力を中から育てられるようにフォローするっていうことをものすごく念頭に置いて、あの、私自身は、あの、SG を運営したり、コンサルしてるつもりですね。うん。まあ、なかなか難しいんやけどね。
そうそう。SNS ってフィルターがかかってて、こう、気になる部分だけが浮き上がって見えるっていう、リサちゃんが言ったの、めっちゃわかるし、怖いよね。すごい怖い。で、ほんの一部分の上積みの人々のことがパッと目に入ってくるから、すごく危険だと思って。出て、だからこそこう SG のコンサルをこう定期的に受けることで、その時のほら自分の子供の様子をさ資料として出してもらうじゃん。それがどんどんこの、ま、記録としてこう残っていくから、こう SNS 見てしまってこう焦ってしまった時は、こう自分自身が受けたコンサルの資料と、あのコンサル後のこうリサちゃんが書いたフィードバックをさ、何度もこう読み返してほしいなって思う。で、あ、こんだけ成長したんだ。大丈夫、大丈夫って思ってほしいなと思う。
これに関しては、こう、SNS を見るとどうしても他人と比べてしまうけど、コンサルは我が子の過去と今を比べるから自然と成長を感じることができてありがたいっていう会員さんの声をいただいています。ね、本当に我が子の過去と今を比べるっていうのが本当に大事だよね。こう、SNS だと、なんか我が子の過去もさ、投稿してもどんどん流れていってさ、こう見えなくなりがちだったりとか、あとなんだろう、どうしてもこう、うまくいってる人ってフォロワーさんも多かったりするから、どんどんこう、目につきやすいようにさ、SNS の仕組みで、ね、見えやすくなってしまっているから、本当に付き合い方が難しいよね。でもその、私もすごく思うんだけど、毎年のコンサル資料は本当にいい指針になってると思う。
なんかコンサルの資料だけ別のアプリに入れてるじゃない？なんかそれなんでまたこれも登録しなくちゃいけないのかなって、初めはみんな思い出してんだけども、何年か経つと、あ、このためだったんだなってみんなわかるみたいで、まあそれはそれ、それもまあシステム的にやってよかったなって思うところかな。やっぱりね、それだけを集中してみて、こう、心を落ち着けられるように。で、それ、そういうふうな立ち位置にフィードバックがなるようにと思って文章を考えて送ってるから、やっぱり、できれ、焦った時には、ちょっと原点に戻るだったり、自分の目の前のことを見つめるみたいな感じで、コンサルの資料だったりとか、フィードバックもうまく使ってほしいなと思ってます。
だって、溜まってる人の資料ってもう
7年分とかもね、
うん。面白いよね。私らもさ、こう、振り返るやん。この、今年のコンサルをする上で、こう、ちょっと何年か前の見てみてさ、一緒に、うわーって言って、成長したねって、
ママ自身の成長がすごく見えるからね、資料でね。
そうそうそうそう、そうなんだよね、考え方とか。
子供の成長を見れるのもいいし、やっぱり親御さんが自分自身の成長を認識できて、自信が持てるっていうのもすごく大事だと思うのね。でもそれって、なかなか自分でも自覚しにくいし、ましてやその他の人がおうち英語をどういうふうに上手くなったかとか、まあ親としてどうやってサポートしてきたかとかっていうのをこう、あえて褒めてくれる場所ってなかなかないから、やっぱそれは積極的にやっていきたいというか、なるべくそういうところを見て、褒めるポイントがあれば褒めてあげ、自信を持てるようにしてあげたいなっていうのはすごく思ってます。
では、次のお悩みに行ってみたいと思います。お悩み、その後、じゃじゃん！この後、どうなる？です。コンサルではね、さっきも言った通り、今こんな感じでやってるよっていう資料を、事前にリサちゃんたちに提出してからコンサルを受けるんだけど、その、今やってることを踏まえて、こんな感じでいい？とか、このままの感じで進めていったら、どんな感じになる？といった確認的な相談も多かったんだよね。
そうね。なんか相談っていうより確認作業な人も結構多い。うん。で、コンサルを受けなくても大丈夫だよっていうぐらい、もともと上手にできてる人もいるし、長年フォローとかコンサルしてきて形がしっかりできたり、上手にできるようになった人もすごく多いのね。うん。だから、安心して自分の思う通りにやっていけばいいよってこっちは言うんだけど、やっぱり大丈夫かなってこう心のどっかで思いながら毎日おうち英語するのと、まあ、やっぱり大丈夫よねと確認できた上でおうち英語や育児をするのとでは、まあ、全然心持ちが違うんだろうなっていうのは思うね。もちろん、安心させるためだけに何でも大丈夫っていうわけではなくって、もうちょっとここはって思うことがあればやっぱ正直に言うし、対策も一緒に考えることが前提でね、ちゃんと伝える。大丈夫じゃなくても大丈夫っていうのは本当に簡単だし、聞こえはいいけれども、やっぱりそれぞれの会員さんの親子の将来を思ったら、なんか自分の子供だったらどうするか、自分が親だったらどうするかっていうことを真剣に考えたいし、まあ、このままでも大丈夫だけど、もっとこういう工夫ができたらいいかもねっていうことも、ね、自分ごとだったら必死に考えるよね。まあ、そういう真摯なコンサルが信頼につながって大丈夫って確認してもらえたら、毎日のおうち英語も自信持って進んでいけるから、年に一回メンテナンスな感じで、夏コンを毎年ずっと受けてくれてるっていう会員さんも多いんじゃないかなと思います。
なんかさ、私とか、感覚の人だからさ、こう、だいぶ自分の形ができてきた会員さんとかはさ、資料を読ませてもらっても、もう、すごいいい感じ。語彙力 いい感じにできてるんだけど、ま、これで大丈夫かなっていう確認も、本当確かに多くて。で、そして、私はもう、もう、いい感じだよねって、その開始1分でこう、終わるっていうさ、その、私の中でな、もう、開始1分で終わる人も結構いるわけよ。で、まあ、そういう人も、言いながら、で、結構まだ浅い感じ、その年月にしたら浅い感じの会員さんとかで、こう今の感じで続けていったらどんな感じになるっていうのも、もちろん多くて。で、それこそこうコンサルでいろんな話を聞いた上で、こう個別にいろいろ考えて、リサちゃんがちゃんと言語化して、私は感覚でこう身振り手振りで伝えて、個別にそうやって言うからさ、まあ納得は言ってもらいやすいかなって。思う。
私はなんかこのまま進めていったらどんな感じになるのかなっていう質問に対しては、ずっとコンサルとかを通して 取り組み内容と子供たちの様子と、まあ、親御さんの様子とかを把握していれば、まあ、割と勝手にどんな風に進んでいくかな、どういう形になりそうかなっていうのは、もうイメージ画像が浮かんでくるのね。それを、言語化して伝えてるだけっていう感じです。
私は画像は浮かぶよ、もちろん。浮かぶんだけど、もうそれで終わりで。それを言葉で動くとかもう考えてない。もう無理だから。
いい感じになってると思うわ。いい感じ。全部いい感じで終わらせるみたい
いい
な。
感じだから。
どこがどういい感じなのかっていうのを伝えないと。
それは分かってるよ。100も分かっとるわ。でも無理だからもういいのよ、リサちゃんが言えば。
でもまあそのイメージ画像が割と共通してるっていうのも、いいポイントなのか。もうバネちゃんが説明してくれたらそれでいいんやけどね。
あとは、悩みじゃないんだけど、自分ではうまくやってるのに、そのことに気づいてないっていう会員さんも多かったみたいだね。
そう、なんかたまにツイッターで勝手に略語を作ってるんだけど、よくあるのが過小評価症候群っていう KHS か、沼にはまってることに気づかない症候群っていう NKS っていうのが私の中ですごく多くて、もう本当にみんないい意味で謙虚なのよ。よく言えば謙虚、でも悪く言えばこう自分のことを卑下しすぎかなと思ってすごいびっくりするぐらい、なんかもっと自分に自信持ちなよってすごい思うのね。なんかめっちゃよくできてるからってすごく私が言っても、いやいや、全然そんなことないみたいな全力で否定してくる人が多くてね。なんか、
本
なん
当だね。
だ、私がよくできてるって言ってるのに否定するみたいな。なんかそこは素直に褒め言葉受け取れよとかって思うことも実はある。
今、耳の穴かっぽじって聞きました？リサちゃん怒ってるよ。で、褒められたら調子に乗ったらいいのよね。でもさ、本当にさ、KHS と NKS は会員さんたち多い。ね、まあ私もかなり自信ないから気持ちはすごいわかるんだけど、自分ができてるっていうことに気づいてないっていうことにコンサルしてて笑いが出るわけよ。で、それってもう本気でその会員さんたちができてないって思ってるからさ。で、こう SNS じゃなくて、こう実生活の周りを見渡してほしいね。もうおかしいレベルで英語入れてるからね、みんな。
こう、選ばれし、おうち英語の猛者たちがさ、ツイッターとかで、こんだけしかしてないですっていうのを書くわけよね。で、それを見て、私それもできてないみたいな感じになってるけど、なんか、全然違うよね。おかしいからね、うちらね。なんか、
おか
私た
しい。
ちはおかしいっていうのを自覚しとかないとダメよね。
だって、まあ、確かにさ、その地方に住んでる、地方に住んでるっていうこともあるからかもしれんけど、私さ、3人子供育ててきてさ、リアルでおうち英語っていうか、掛け流しをしてる家庭に出会ったことがないんだよね。
子供が英語を話し出して、周りからどうやったんですかって言われたときに、ちょっとおうち英語の話をすると、やっぱり、へーって聞かれることの方が多いよね。
マジ惹かれるから、まあ確かにその私が勉強してるって言うと、ま、丸く収まるっていうので、まあずっと来たんだけど、
もし
ま
くは、英語教室に行ってるんですって言え
あ、
ば、おーって普通に、ね、食いついてもらえる。
なんていうの、マジックワードっていうかさ、こう、自分らをプロテクトする そういうことを、答えを用意してること自体が
そう、おかしいってことよね、うちらがね。
そうだね。本当だね。これに関しても、会員さんの声っていうのがすごく多くて、取り組みを変える必要がないかなと考えていたので、そのままでよしの方向性で OK。さらに追加すると、なおよしのポイントを教えてもらえて、より濃く毎日過ごせそうです。とか、どうしても自分ではできてない、もっとできるのにって思ってしまうんだけど、ストンと納得できたよ。焦らず、とにかく子供の状況をしっかり見て、我が家のペースで進めていこうと思ったよ。とか、前回の取り組みから変わったところを聞いてもらって、問題ないことを確認してもらえて、いつも通り安心できたよ。とか、これでいいのかな？このままでいいのかな？と不安になることもあるけれど、二人と話せるまで頑張ろう。何かあれば二人が良い道を示してくれるはずと思わせてくれる存在があるのは心強いしありがたいなんて感想をもらっています。嬉しいね。
いや、本当に嬉しいですね。まあ、SG のコンサルとか存在が、会員さんみんなが安心しておうち英語進めていける一助になれていたら、まあ、本当に光栄です。
本当にありがたいことです。アンケート答えてくれてありがとう。
さて、ここまでで、今年のコンサルで多かったザ・おうち英語なお悩みや相談を紹介、解説してきましたが、いかがでしたでしょうか？次回は少し年齢が高めのお子さんがいる会員さんに多いのかなっていうような、おうち英語と中学受験とかの相談などを紹介していきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ！ビビビ！